本日は大きな神様には大きな願い事をしようというお話をさせていただきます。私たちは普段どんなお祈りをしているでしょうか。私自身は夕方になると子供が無事に家に帰ってきますようになんという祈りをすることがあります。それはそれでいいのですけれども、気づいてみると私たちの大きな神様をなぜか私たちと同じ人間と同じぐらい小さなものに縮めて考えて祈っているということもあると思います。結論から言って、私たちの神様は大きな神様ですので、大きなことを祈り願いましょう。先週の礼拝ではこのような御言葉がありました。子たちよ、神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。それを聞いた弟子たちが驚いて、それでは誰が救われるだろうかと互いに言うと、主イエスは彼らを見つめて言われました。人間にできることではないが神にはできる。神は何でもできるからだ。弟子たちはその時、神は何でもできるということをすっかり忘れていたのです。そのように私たちも目の前の現実のことばかりに心が向けられてしまうと、神は何でもできるということを忘れてしまうことがあります。神様は私たちを通して偉大な働きをなそうと計画されているのに、私たちの方が神様の大きさに気づかない、神様の偉大なる計画を信じられない、その結果大きな願い事ができないということがあります。新約聖書の後ろの方にはヨハネの手紙第一というものがあります。その5章にこのように書いてあります。この世全体が悪いものの支配下にあるのです。5章の19節です。ですから私たちの信仰の戦いというのは、まるで小さなアリが巨大なアフリカゾウを相手に戦いをするようなものです。自分の知恵とか力では到底勝利することができない戦いを私たち毎日しているのです。キリストの助けなしには勝てない戦いをしています。でその時に私たちが神様が大きい方であるということを忘れてしまうと負けてしまうのです。弟子たちのように神は何でもできるということを忘れてしまうと、恐怖のあまり縮み上がって負けてしまう。大きなことを願うことができずに祝福が乏しくなってしまうということが起こります。30年ぐらい前になりますけれども、自動車のレースについて次のような話を聞いたことがあります。前にも一度お話ししたかもしれません。であるドライバーはすごくかっこよくその車を走らせるそうです。でエンジンにうなり声を上げさせて、いかにも速そうに派手に走る。でそれに対して別のドライバー、中島悟というドライバーはかなり地味に走るそうです。派手なエンジン音は聞こえてこない。 それでエンジンの回転数の記録を見てみると、意外なことにもその地味な走りをしていた中島悟さん選手の方が性能ギリギリのところまで目いっぱいエンジンを使い込んでいた。それに対して派手な走り方をする人は半分とか7割とかしか使ってなかった。それでは勝てるはずもない。エンジンの性能を目いっぱい引き出した中島悟さんは日本人として初めてフォーミュラ1のレーサーになったということです。で、私たちの教会の祈りも同じようです。現実、毎日の生活、決して楽しいことばかりではありません。自分の力では到底解決することのできないようなものが次々と迫ってくることがあります。その現実ばかり見ていると、いつの間にか神は何でもできるということを忘れてしまうのです。そして目の前の解決のための小さな祈りしかしなくなってしまう。しかし、もし神様の方向に私たちが向き直って、神様って何でもできる大きな方なんだということに気づけば、神様の偉大なご計画に従って大きな願い事をして、大きな祝福を得ることができます。祈りは神様の大きさで決まる。神様が小さいと思えば小さいな祈り、大きいと分かれば大きな祈りをすることができます。そしてその方は偉大な働きを人生で全うすることができるのです。私たちは同じ聖書を手にしています。そして同じ主イエスの血潮で悪い霊から買い戻された、同じ教会に通っています。それにもかかわらず祈りのスケールはそれぞれです。あまりにも多くの人たちが自分の先祖は猿であるというふうに信じています。主イエス・キリストを単なる道徳的な先生に過ぎないと勘違いしてしまう人もいます。こうして偉大なる神様の御業が起こることが阻まれてしまっています。神様にはこの光幼稚園の隣の大きな土地を私たちにくださる、そういう力を持っている方ですけれども、それを信じることができなければ隣の土地を求めて祈ることもないでしょう。本日マルコによる福音書10章の一番最後の記事です。エリコという町にバルティマイという男がいました。バルというのは息子という意味です。バルティマイですから、ティマイの息子という意味です。こういうことは他の言語にもあります。ケルト系のアイルランド語とかスコットランドゲール語では息子の語というのにマックという字を先につけています。ですからマクドナルドといえばドナルドの息子だっていうふうに分かります。それと同じようにバルティマイというのはティマイの息子ということです。で、彼は目が見えませんでしたので仕事に就くこともできず、このエリコというエルサレムの山のてっぺんにあるエルサレムからこう谷に下ったところにある大きな町で、その、社会の底辺で物乞いをして生活していました。彼はプライドを捨て去り、通りを過ぎ交う町の人たちから食べ物や小銭を恵んでもらう以外に生きる道を見出すことができませんでした。自分の人生は何のためにあるのか、悶々として耐えていました。ただ時が過ぎ、ただ年を取っていくのを待っている人生でした。 そんなバルティマーにある日、輝かしい活路がある、自分にも生きていく道があると悟る日が来ました。それは来ると町中が大騒ぎになる、あのイエスという青年は救い主に違いない、あの方に願い出て目を開いてもらえれば自分の人生は開ける、自分の人生のみならずユダヤ全域の町々に住む人たちに対しても神様の祝福を届けることができる、そう確信したのです。バルティマへの決心は固く、彼のビジョンは大きいものでした。自分だけの話ではない、ユダヤイスラエル全体に神の祝福を届けたい。ですから ある日あの青年が町にやってきた。で、今町から抜けて出て行こうとしている、その時に周りの人たちが彼を押し黙らせようと叱りつけてもくじけずに叫び続けることができました。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。ダビデの子イエス、メシアイエスよ、私を憐れんでください、そう大声で叫び続けることができました。彼は社会の底辺にいましたから、時の有名人に対して助けを求める。周りの人たちは身の程知らずのバルティマイと思ったはずです。そして異例のアタック、このようなアプローチにエリコの町は騒然としたに違いありません。吹けば飛ぶような物乞いバルティマイが白眼視する町の人たちの冷たい視線に耐えて勇気を振り絞って雄たけびを上げたのです。そしてついにその叫び声が救い主の恵みの門を開いたのです。バルティマイがその心の目で見た主イエスは大きな神でした。聖書が昔から約束していたあの救い主、天地創造の神でした。あの男を呼んできなさい、主イエスは立ち止まってそうおっしゃいました。それを聞いた心ある人たちはバルティマイを呼んでこう言いました。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ。天の門が開かれたのです。バルティマイは驚きの中で上着を捨てて脱ぎ捨てて喜びのあまり踊り上がって主イエスのもとに来たのです。先生、目が見えるようになりたいのです。そこで主イエスは言われました。行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。バルティマイはすぐ見えるようになりました。永遠の命まで手にすることができました。そしてなお道を進まれる主イエスに従ったのです。その約1週間後に主イエスはエルサレムで十字架にかかって殺されることになります。千載一遇のチャンスでした。そのチャンスをバルティマイはつかみました。私たちはバルティマイのこの大胆な祈りから学びたいと思います。私たちは子供の頃から両親に人に迷惑をかけるんじゃないよというふうに言われて育ってきました。そのためか私たち日本の教会は天地を作られた神様が助けてくださるというのに 礼拝や祈りの時にお行儀が良すぎて大胆な祈りを避けてきました。でも神様は人ではありません。神様は逆に私たちの信仰と祈りを通して世の中全体を祝福したいと願っていらっしゃいます。私たちが神様に求めれば求めるほど神様は喜んでくださいます。ちょうど愛し合う男女が相手を強く求めれば求めるほど気持ちがいいように、キリストと我々教会の関係も求め合えば求め合うほど実り豊かになります。しかしこの点ではちょっと注意する必要があります。人間同士が求め合いすぎるとき、その関係は必ず壊れてしまいます。例えばある女性が男性にイエス・キリストの愛を求めたらどうなるのか、ある男性が恋する女性に癒しと慰めを求めていったらどうなるのか、そんな期待をされたら相手は答えることができませんから、いずれ2人は共倒れになってしまいます。人間には耐えられない課題だからです。解決できない問題だからです。しかし主イエス・キリストは神です。人間には耐えられないようなことを要求されても、主イエス・キリストにはそれに応える力と知恵と愛があります。人間に求めたらいけない、そういう要求も主イエス・キリストに対して求めるのであれば、迷惑どころかかえって大歓迎されます。私たちの必要を、心の奥底の必要を満たすことができるのは周りの人たちではなくて救い主イエス・キリストだけです。主イエス・キリストに対する遠慮は無用なのです。また私たち日本の教会は神様を小さく捉えすぎて大きなビジョンを描くことがなかなかできなかったように思います。しかし手遅れではありません。神様の素晴らしい祝福が全国つつうらうら隅々にまで行き届くように大胆に祈りたいと思います。私たちの伝道は周りの人たちをいわゆる日本の宗教である仏教や神道から引き離すものではありません。アメリカやヨーロッパの宗教に周りの人たちを染めようというのではありません。キリスト教はもともと人が天地創造の神と持っていた素晴らしい関係を回復させる働きです。つまり天地創造の時アダムが神様との関係で持っていた麗しい関係、神様の祝福を取り戻させる働きをするのがキリスト教です。もし私たちも物乞いバルティマイとの大胆さに見習って、この国に住む方々のために、その祝福のために、大胆な叫び声を、祈りの声を上げるのであれば、必ずや神様は私たちの願いに応えてくださるに違いありません。私たちはこの国がキリスト教の国になることを願い求めようではありませんか。この国が天地創造の神様の祝福に満たされて全世界に出て行ってその祝福を分かち合う、そういう民族に、そういう国になるように祈ろうではありませんか。教会に来る方々をですね、ちょっと失礼ながらも大雑把ですが2つのタイプに分けて、今日だけですけども捉えてみたいと思います。まずは一つのタイプはですね、教会に行くときに 今日は何かいいことがあるといいな、いいものを、なんかいいものをもらえるといいなという思いで、教会に行く方々、つまり恵みを求めて教会に来る方々で、もう一つは教会に行くときに自分は周りの人たちのこう助けになりたい、何かを差し上げたい、そういう思いで、捧げたいという思いで教会に行く方々です。隣にリバーサイドチャペルという大きな教会がありますけれども、そのように成長していく教会というのは後者の捧げようと思って教会に来る方が中心になっています。そういう方々は特別に満たされた人です。神様の働きをする御国の祭司、天国の祝福を分かち合う人たちです。教会だけでなくて地域社会でも重宝されている人たちです。でそういう方々が教会の中心になれば、当然のことながら教会は栄えます。初めて教会に来た方々もそういう方々との交流を通して、喜びに満たされることでしょう。今この創価教会でも捧げようと思って教会に来る人の数が増えていると思います。では前者のもらおうと思って教会に来る方々がいけないのかというと、全然そんなことはありません。もらおうと思って来る方々は非常に貴重な方々です。天地創造の神様に近づきたいと思っている貴重な方々です。私自身もそういうものでしたが、神様の爆発的な祝福を体験するに及んで、またいろんな方とお話をして恵みを受けて癒されることによって、いつの間にか自分はなんか人の助けになりたいと思うようなものに、神様の恵みによって変えられたものです。人間の知恵によれば、当然ながら与えるよりもらえる方がいいわけです。ですからもらおうと思って、教会に来る人の方が、与えようと思って来る人よりも幸せだというふうに人間の知恵では思ってしまいます。でも実際には逆ですよね。本人にとっては与えたいと思って教会に来る人の来る方がですね、幸せなんです。聖書はこのように記しています。使徒言行録20章35節、与える受けるより与える方が幸いだ。でなぜかというと、実は捧げたい、与えたいと思って教会に来る方々は、空の雑巾を絞って水を出そうというのではなくて、教会に来る前にたくさんの恵みを神様から直接受け取っている方々なんです。そういう方々は神様との太いパイプを築いている方々なんです。普段からたくさんの栄養をイエス・キリストに与えられて、それをもらった恵みを周りの人と分かち合いたいと願っていらっしゃる方々なんです。で、分かち合えば分かち合うほどその恵みは増えていくものです。先週は佐竹育子さんからそういう恵みの分かち合いもあったと思います。で、それはどうしたらそういう神様とのパイプを築けるのか、もう何度も申し上げましたけれども、一つは毎日こう聖書を開いて御言葉を黙想してイエス様の御声を聞くこと、また別の方法では5分でも10分でも20分でもいいんですけども、静まって祈って、神様を感じることもあります。また人の話を聞きたい、聞くのが好きだという人は、普段から優れた説教を例えばインターネットでダウンロードして聞かれるのがいいと思います。 またさらに次元の異なる祝福を得たいと強く願っている方がいらっしゃいましたら、マラキ書3章の実節の御言葉に従って収入の10分の1を月定献金として捧げられるといいと思います。以前は私自身もよく知らなかったんですけれども、韓国教会と出会って、韓国の方々は必ず、年収の10分の1を12ヶ月12で割って毎月毎月献金をされていて、そういう方と出会って 彼らからたくさんの祝福を得て、自分も彼らのように祝福を豊かな人になりたい、神様からたくさん祝福されている人に自分もなりたい、そう思って自分も10分の1献金をするようになりました。神様の、ね、深い恵みを知ることができました。そして、さらにこの教会でもっともっと祝福をもらえるようにということであれば、3人とか4人とか5人とか7人とかそういう小さなグループに、を作ってですね、聖書の御言葉を分かち合ったり、お互いのために祈ったり、また一緒に食事をして祈り合ったり、そういう小グループの交わりをするのがいいと思います。週に1回3人とか4人とか5人とかでいいんですけれども、例えば家庭集会を開くという形でもいいと思います。牧師がいなくても聖書を開いて少し御言葉の学びをした後に食事をしたりお茶を飲んだり、心お互い心を開き合う、心の交流ができるグループ、20人30人ではそういうことができませんので、小さなグループで心置きなく自分の秘密をも分かち合える、そういうグループを作ると素晴らしい信仰生活が営めると思います。こうやって神様との太いパイプを築き上げた方々は教会に来て周りの人たちを助けることに集中することができます。初めて来た方々に声をかけたり、光幼稚園幼稚舎の先生方に優しく接したり、また教会学校の生徒に愛情を注いだり、世の中は奪い合うという法則が支配していますけれども、そういう価値観とは全く逆の与え合う集団、与え合う礼拝共同体が教会に出来上がるのです。こうして教会が成長すると、また先ほどのように大胆な祈りができるようになると、神様の恵みのうねりが日本全国に望むようになります。今日は神様の大きさが私たちの祈りの願い事の大きさを決める、日本がキリスト教国になるように大胆に祈ろう、そして私たちがもらうために教会に来るのだけではなくて、捧げるために教会に来る人になれるように、恵みの通路、神様との太いパイプを作っていこうという話をさせていただきました。4月1日から近くの駅が独協大学前草加松原というふうに変わるそうですけれども、この独協大学前が神の御国の祭祀の王国として用いられる日は遠くない。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。祈るとき、あなたが大きな方であることを思い出させてください。私たち大胆に日本全国の人たちがイエス様との関係を回復できるようにと祈ります。日本がキリスト教の国になるようにと祈ります。そして私たちがあなたとの太いパイプを 作っていく中で、教会に来てもらおうというだけではなく、与えよう、捧げようと思える人になりたいと志します。どうか私たちを憐れんで助けてください。独教大学前を御国の祭司の王国に作り上げてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。